心メンテナンス。皆さんこんにちは。心メンテナンス。本日もアシスタント三上恵と気候ヒーラーの
吉村理恵です。
はい、吉村さん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近すごいお便りが多くて私たちもとても嬉しく思っております。
そうですね。
はい、さて今日もねちょっと読み上げていきたいと思うんですが、はい、ハンドルネームひなちゃんさんがお便り来ております。はい、吉村先生、三上さん、こんにちは。いつもお二人の声に癒されています。私は母親で末の子が春に社会人をスタートするのですが、子供が育つのが心配で、なんかこのままでいてほしいみたいな気持ちになります。今こう書いていて、自分が子供たちにどっぷり依存していて、ちょっと恥ずかしくなってきましたが、かっこ笑い。子離れ、親離れについてお話を伺いたいです。よかったらよろしくお願いしますと、お便り来ております。
なるほどですね。はい。確かにね、子離れ、親離れっていうのはね、僕もね、なんか双子の娘たちがいて、かなり、その娘たちとは、なんだろうな。まあ、今年、高校3年生になる年なんでね、もう、なんだ、まあ、普通のお家でもそろそろ、なんでしょうね。一回なんか中学生ぐらいの時に、お父さん嫌いみたいな時期があって、で、高校生ぐらいからそれはなんかこう、収まってくるみたいなね、話をよく耳にするんですけど、うちはその、お父さん嫌いみたいな時期がこうなかったから、ずっとなんか、こう、はい、仲良くしてるっていうところはあるんで、まあそういう意味ではかなりその、なんていうのかな、まあ、親子のなんかこう、距離が近い感じの家なんじゃないかなと思うんで、かなりその、ね、じゃあこう、うちの娘たちがいざこう、巣立っていったらどんな感じになるかなって考えると、かなりこうね、なんか家の中がなんかこう、すごい静かで寂しくなってしまうんじゃないかみたいな、そういう感覚はなんかあるので、すごく気持ちはわかりますね。
そうですよね。反抗期とかなかったんですか？
まあ、どうでしょうね。なんかその、こう、反抗期っていう時期になんかこうギュッてくるっていう感じなのかな。なんか、やっぱちょっと変な感じの、なんかすぐふてくされるみたいなね、時があったりとか、そういうのはやっぱありますけどね。ただなんかその、ずっと継続的になんか反抗をずっと続けてるっていうよりは、なんかスイッチが入った時に変な感じになるっていう、感じですかね、うちの場合はね。
なるほどね。みんな、ここさんによって違うと思うんでね。ああ、そうなんですね。いや、でも私も今、小学校6年生なんですけど、まあ、今度次、中学生ですね、はい、なるんですけど、配信の時はもう中学生か、なってるんですけども、以前は手をつないでくれたんですよ、小学校5年生ぐらいまでは。
あ、なるほど、はい。
今はもう手なんてつないでくれないですよね。
まあね、そうですね。
ちょっとなんか寂しいなって思ったり、正直私は思いますけどね。
ねえ、なんかそんな話はね、来ますよね。まあ自分が、じゃあ僕ね、なんか男性なんで、その、小学校、なんか高学年上がったぐらいって考えると、やっぱりちょっとそのなんかこうお母さんとあまりべったりだとなんか、その、格好悪いみたいなのはありましたよね。
ありますよね。そう。でも外ではそうなんですけど、いまだにまだハグとかはしてくれます。
あ、そうなんですね。
うん。だからちょっと分けてるのかもしれないのかなとか思ったり。
確かにね、それはあるかもしれないですよね。
もう逆に、どうなんでしょうね。こう、親の子がやっぱり子供に依存しちゃうっていうのが、どうなんですかね。家庭によって違うのかな。
まあ、家庭によってもちろん違うと思うんですけど、やっぱりその、なんかね、僕はいろんなその方たちからのその悩みの相談とかをこう受けて、まあ、クリアリングで対応させていただいてるっていうのはあるんですけど、やっぱりその、なんかこう、親子関係の間でのその共依存関係みたいなことが、 まあ、大人になってもずっと続いちゃってるみたいなご家庭っていうのは、こう、やっぱり、こう、どちらも結構苦しんでたりとかね、生きづらさにつながっちゃってるみたいなケースはあるんで、やっぱりそういうのを、こう、いろんなケースを見させていただく中で、その、親離れ、子離れっていうか、まあ、お互いちゃんと自立した、そのね、大人として生きていくっていうことが大事だなっていうのは、すごく、こう、ね、やっぱり見てて、感じますよね。
そうですね。でも、やっぱりこう、私もね、親から離れて、親のありがたみとか、どんだけこう、親ってすごい偉大なんだろうっていうふうに離れて、やっぱ気づきましたもんね。私の場合は。
ああ、いや、でも全くその通りだと思いますよ。その、結局依存してるっていうことは、その、こう、必要な相手なわけですよ。その、この人が、その、いなかったら自分一人でやっていけないっていう状態になってるっていうことが、まあ、言ってみたら依存があるっていうことじゃないですか。で、その依存してるっていうことは、その、なんていうのかな、こう、その、自分が生きていくためには、その人がいて当たり前みたいな状態になっちゃうんですよ。そうすると、おのずと感謝は、こう、薄れてっちゃうわけですよね。これが、だから、こう、自分は自分で大丈夫ってところに、プラスアルファで何かいいことがあったら、これってなんか、その、こう、ね、ちょっとこう、プラスになってる状態になるんで、感謝は生まれやすいんですけど、自分の中になんかもうマイナスがあって、それを何かに埋めてもらってるってなると、その穴が埋まった状態がなんか通常状態みたいな感じになってしまうわけですよね。で、だから、そうすると、その、なんていうのかな、そう、当たり前になっちゃうから感謝がなくなっちゃうっていうことが起きるんですよ。例えば、僕たち空気ないと生きていけないから空気があることが当たり前になってるじゃないですか。そうすると、あんまり空気に対する感謝って普段意識しないんですよね。
しないです。
ね、でも本当はその空気によって生かされてるみたいなところがあるから、その空気めちゃめちゃ偉大なんですよ。だから、そのね、もういくら感謝しても感謝しきれないぐらいに空気はありがたい存在なんですけど、にもかかわらず空気のありがたみって普段こうあんまり考えないで生きてますよね。これが、まあ、完全にその僕たち空気に依存してるから、当たり前になっちゃってて、その、なんかこう、感謝にならないっていう、これが、だから、親子関係とかでも、その、まあ、近しい人間関係だと起きやすいんですよね。で、これが実はすごく、だから、危険なことなんですよ。その、まあ、危険ってね、なんか、こう、まあ、言ってみたら、人って協力し合って生きてるし、一人で、社会の中で一人で生きていくってほぼほぼ不可能なんで、まあ、そういう意味では、その、依存が完全になくなることはないんですけど、でも、だからこそ、なおのことをちゃんと感謝するっていうことを意識した方がいいわけなんですよね。普
そうです
段ね、行くお店のレジ打ちしてる人たちとかも、そう言ってみたら、本当はすごくありがたい存在なわけですよ。だけど、そこはあんま気にしないで、考えないでこう生活してると、まあ、結局感謝がなくなっちゃうんで、だけど本当はその僕たちの社会生活っていうのは、まあ、言ってみたらその愛と感謝が循環することで、その活動がこう継続されてるんで、本当はそのどんどん感謝した方が、そのね、なんか経済活動とかも、本当はそのこううまくいくはずなんですよ。だけど、そのあんまりそこがその、なんていうのかな、こう、お金を稼ぐっていうことと、感謝っていうことが、こう、ちょっとこう、別物として捉えられちゃってるから、だから余計にその、こう、感謝を忘れちゃうんですよね。で、そうすると、まあ、でもお金ないと、こう、生きていけないから、お金稼がなきゃみたいな感じになると、頭の中がお金ない、大変だ、なんとかしなきゃとかってなっちゃうんで、そうすると、まあなんかね、人にちょっと迷惑かかるようなことでもお金稼げた方がいいじゃんみたいな発想も出てきちゃうんで、それでなんか、そのね、反射的な考え方とか、そのね、闇バイトみたいなものとか出てきちゃったりするわけですよね。 から、なんかこう、社会の中でも、やっぱり愛と感謝が大事なことはもう間違いないんですけど、こう、家庭の中、親子だったりとか、そのね、なんかパートナーだったりとか、との間の関係でも、愛と感謝がちゃんとこう、循環してて、で、それをお互いにちゃんとこう、表現し合う。伝え合うっていうことをした方が絶対うまくいくんだけど、それが、あんまなされてないと、まあ、なんかこう、変な依存関係みたいな感じになっちゃうっていうことが起きてるんじゃないかなと思いますね。
なんかね、やっぱり日々のこのあるものとか全部が当たり前ってね、思いすぎて感謝の気持ちって薄れていくと思うんですけど、まあ、ひなちゃんママから今日はね、お便りいただいたんですが、きっとね、社会人になったお子さんも離れてまた感謝をすることがきっとあると思うので。
そうですよね。なんか離れてわかるってね。僕もなんか、例えば、そうそう、僕ね、日本で生まれて日本で育ったから、日本、まあ一応ルーツ、中国のルーツもあるわけですけど、まあ基本日本人として生きてきたから、日本で日本人として暮らすことがまあ当たり前になってたわけですよね。で、だから日本のその文化とか、日本のその特色みたいなものに対してあんまりその感謝っていうのはこう感じてなかったんですけど、やっぱりこうアメリカにこう行って、それで日本から離れて生活していると、例えば日本の食べ物って実はすごく美味しかったんだなとか、なんかそういうところにすごくね、日本のその漫画とか、アニメとかのコンテンツってやっぱ面白いよな、みたいなのが、こう、に改めて気づいたときに、ああ、日本っていい国だったんだな、みたいなことにね、すごく気づけたんで、日本にのその国とか文化に対する感謝っていうのもやっぱり外に出て分かったっていうのはあるんでね。だからそこはちょっとあれですよね、寂しさとかもあるでしょうけど、一回離れてみるっていうことで、なんか離れてもお互いやっていける状態になって、改めてお互いの存在をね、なんかこう確認し合うと、とってもなんかですね、またこう、最初からずっとべったり一緒にいた状態とは違う次の段階の関係性にね、ステップアップしていけるんじゃないかなって思いますよね。
さあ、ひなちゃん、ママ、またそのね、数ヶ月後、どういう状態になりましたって、どういう関係性になりましたっていう話も、お便りも、楽しみに待ってますね。はい。ということで、本日はハンドルネームひなちゃんメッセージを取り上げて、吉村さんのストーリー、そして私のお話も踏まえて、ご案内させていただきました。はい。吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。